ここからは、ジャンルを絞った、ゲームの話をしていこうと、ソフトの話をしていこうと思うんですけど、
はい。
今回は、プレイステーションのアクションゲームについて話したいと思います。
はい。
ただ、アクションゲーム、僕はもう、勝った頃には社会人だったんで、
うん、
アクションゲームには相当、手を出さない時期にあったっていうことで、やったソフトが相当少ないんですけど、まあ、それでも何本か触ってますんで、はい、じゃあ話をちょっとしていきましょうか。
はい。
1996年10月4日、台東から発売されました、サイキックフォース。
はい。
これはコウさん。
はい。はい。まあ、これ、別の番組でゲスト出させていただいた時も、うん、ちょっとお話しした、思い出のゲームになるんですけれども、うん、まあ、プレイステーションの初期って、まあ、先ほどもちょっと、RPG とか人気のあるジャンルが登場するまでに時間がかかりましたって話を少しだけ触れたんですけれども、
はい、
結構初期ってアクションゲームがメインになって、で、売り上げをこう伸ばしていくような感じになってたんですね。で、特に、うん、まあ多かったのは格闘系のゲーム。
そうですね。
とかの格闘のゲーム。例えばまあ、鉄拳とか、
うん、
あとはまあ、プレイステーションといえばまあ、東神殿シリーズとか、
うん、
うん、そういったまあ、独自の 3D のやつもありましたし、アーケードからの移植作品、まあ、ストリートファイター系のやつとか、まあ、キングオブファイターズなんかもプレイステーションの方にも入ってきたりとかっていうことで、割とこの初期の頃っていうのは、アクションの中でも格闘系のアクションゲームっていうのがすごく、このプレイステーションを支えてたっていうような感じになるんですね。
うん、
で、その中で、まあ、もちろん僕も、鉄拳も楽しくてやったし、東神殿シリーズも大好きだったし、うん、まあ、いろいろね、アーケード出てたものの中でも結構いろいろやったんですけれども、その中でもちょっとまあ、またそういった、よくある格闘ゲーム、格闘対戦ゲームの一つではあるんですけども、ちょっと違った形で出てたのが、このサイキックフォース。これもまあ、もともとアーケードから来てる作品になってるんですけれども、
うん、
はい。で、これはですね、まあ、一応 3D っていう形にはなってるんですけれども、基本はまあ、横から見た、見た目は 3D なんだけど、まあ、実質 2D の、対戦ゲーム。で、
はい、
で、あとはね、格闘ゲームっていうよりは、まあ、サイキックフォースっていう名前が出るぐらいなんで、超能力者なんですね。出てくるキャラクターが。
うん、
で、まあ、奥行きはないんだけれども、上下、左右には、自由に動ける。要は、空中に浮かんだ状態で、こう、ぐるぐる、相手を上からこう、こうして、追い越したりとか、下に潜って、すぐ、すり抜けたりとかっていうようなことができるような、
うん、
奥行きっていうよりはこの上下と左右に広い、浮かんで戦うっていうような感じの独特のこのバトルが、展開されるような感じなんで、
はいはい、
まあ、超能力なんで、まあ、遠距離からこう自分の特殊能力でこう、まあ、波動拳的な遠距離の飛び道具の攻撃をしたりとか、と思えばこう接近戦に飛び込んでって、格闘で殴ったりとか、で、そういったこのなんか、どっちかっていうとこのドラゴンボールゲームに近いような、
ほうほうほう、なるほど。
感じ、空間を活かして飛んでダッシュで逃げたりとか、まあ、遠距離からエネルギー波打ってみたりとか、あとはまあ、その超能力者なんで、まあちょっと中二心をくすぐるような重力を操る超能力者とか、
うん、
まあ、みんな大好き、時を止める能力、みたいな感じのキャラクターと、能力っていうのがすごい、まあ中二心を刺激するようなキャラクターたちがいっぱいいて、
うん、
で、なおかつ、ちょっとストーリーが暗いんですよ。
うんうんうん、
悲劇的な要素があるっていうので、まあ、まさにこの中二をどんどんこう刺激していくような感じ。うん、で、挙句の果てにとどめさせてくるのが、オープニングの主題歌、アニメーション付きで歌っているのが影山博信先生。
おー。あ、これはもう盛り上がるしかない、ね。
っていう感じの、このまあ、僕の当時の壺という壺を至るところから刺してきたゲームっていうことで、
うん、
かなりこの対戦格闘ゲームの中でも、まあ、ちょっと、ジャンルとしては少し、 尖った作品にはなるんですけれども、まあ、かなり多分女性ファンなんかも、多かった気がするんですけれども、まあ、イケメン、可愛い子、あとはごついキャラクターなんか、まあ、幅広く揃ってて、なおかつ、このサイキックパワーで戦うことができる、ちょっと悲劇的なストーリーということで、かなりどっぷりと遊ばせてもらった作品になっております。まあ、この辺のね、やっぱり、まあ、ハードのさっきも言いました、オープニングの主題歌とか、ムービーとか、ストーリー的な演出がやっぱり、プレイステーションの時期でかなり強化されてて、で、それまでのハードって結構対戦格闘とかって、ただ、戦って、ストーリーはあるけど、本当にエンディングでチラッとこう、少し語られたりとか、オープニングでちょっと雰囲気だけ語られたりとかっていうのが、まあ、基本アーケードとかのゲームだと多かったんですけれども、ここに来て、まあ、アーケードの移植作品なんだけれども、ストーリー演出を追加しましたとか、オープニングムービー追加しましたとかっていうので、よりこう、アーケードにはないキャラクター独自の一人一人のストーリーの中が深められたっていうのが、このプレイソンテの時期の作品には多くて、まあその最たる、アーケードから移植されて、そこら辺が強化された作品ということで、サイキックフォース、1本目ちょっと思い入れのある作品ということで、ちょっと紹介したいなということで、まず持ってきました。
なるほど。は
い、
これ、今見たんですけど、
はい。
これほんま、後のドラゴンボールのゲームにかなり影響を与えてるような感じに見えますね。
そうですね。本当にまあ、バトルは、その、ドラゴンボールみたいにもめちゃくちゃ広いっていう空間じゃなくって、特定のその結界みたいなのが貼られてる中での攻防だったので、そんなに自由に動けるわけじゃないんだけど、逆にその、結界の中での戦いっていうことが、こう、駆け引きを逆に生み出してて、
ああ、96年でこんなの出てたんですね。
う
ん、
そうそう。相手をこう壁際に追い込んで攻めるとかっていう戦略とか、逆にそこから、要はリングの端っこからどうやって逃げるかみたいなのを、まあ空中漂いながら、やってるみたいな感じの駆け引きが厚かったですね、結構ね。
ああ、面白かったっすわ。
うんうんうん。なるほど。一応これ、2も出てまして、
うん、
はい。まあ、それだけシリーズになってるんで人気も高い作品だったのかなと思います。
う
ん、
はい。
はい。
ピチさん。
今、これだけその最近放送褒めた後にあれなんですけども、1ページ目の、
ちょっと待ってね、1ページ目の。
1ページ目の上から1、2、3、4、5、6、7個目。ドラゴンボール。
はいはい。1995年。7月28日、バンダイより発売されました、ドラゴンボール Z、アルティメットバトル 22?22?
はい。
はい。
22でいいんじゃないです
か。ああ、懐かしい。これやったやった。
はい。これ私、やりましてですね。うん、まあ、スーパーファミコン、まあ、ドラゴンボールゲーム、数々やってきたんですけども、
うん、
まあ、いずれもちょっと結構僕の中の期待外れ的なものがあったんですよね。
うん。
で、それで、やっとさ、この次世代機で、かなりいいグラフィック出たんで、
うん、
よっしゃこれはいいぞと思いまして。で、うん、しかもキャラが、この時22人も、だってこの22なんですよ。バトル22の22人ってキャラの数なんですよ、
うん。
で、しかもボイスもあり、これ一生遊べる思ったんですよ。
うん、
そしてゲームやりましたら、まあ、もっさりもっさもり、さっきの サイキックフォースの話にならんぐらいですね、
うん、
かなり動きもっさりなんですよ。ジャンプもですね、すごいふんわりしたジャンプで、で、スーパーファミコンの時って画面分割ってすごい離れたりしてから、気候法とかの攻防とかいう駆け引きがあったんですけども、
うん、
これは画面内での攻防なんで、そういった駆け引きもないんですよ。
うん。
うん、なんかちょっと、残念なゲームだったんですけども
。けども。
ドラゴン、キャラゲーとしての後、グラフィックが綺麗だったんで、悟空らを動かすという感じで楽しかったんですけども、格闘ゲームとしてはちょっと残念なゲームでしたね。
そうですね。非常にちょっと、まあ、はい、ドラゴンボール Z をこう、チョイスしてくれた部分、まあ嬉しいところもあるんですけども、
ええ、
実はドラゴンボールゲームって、はい、プレイステーションの時期って一番ちょっと微妙な時期なんですよね。
ゴロさん、ちょっとそこまでまだちょっと続きますんで。
はい。はい。
はい。 ドラゴンボールは。
そうそうそうそう。あの、ドラゴンボールの、まあ、ドラゴンボールって原作ありで、めちゃくちゃゲーム出てるんですけど、
うん、
もう年2、3本ぐらいドラゴンボールゲームが出てた時期なんですよ。
うん、
そうすると、もう、使ってるお話ってほぼほぼ一緒で、
うん、
あとはジャンルをどうするかみたいなところの切り取り方だけでこう回してた時期だったので、確かにプレステのあるゲーム、ドラゴンボールのあるゲームが出て、そっからしばらく、はい、ドラゴンボールゲームが出ないっていう時期が何年か続くっていう、多分その前の前兆が出始めてる時期。
そうです、そうですね。
だと思います、この頃が。
でも、やっぱりこの CD になったことで、ボイスがついたことはすごく嬉しかったですけどね。
うん、あと、キャラクター数がね、増えて、
うん、そうなんですよ。
マイナーなキャラクターも使えるようになった、みたいなところですよね。そうそう天津飯とか。
そうそうそう。今22で少ないですけども、当時はものすごく多く感じましたから。
原作は終わってる頃なんかな、
いや、
まだ。
原作95ですから、95年に確かドラゴン終わったんですね。
あ、そう。じゃあ、
ちょうど終わった時ぐらい、
ね。アニメが、もう、最後の方。
そうですね。アニメまでやってましたね。はい。
うん、
そうですね。多分、この時、だって、フュージョンしたキャラクターとかも出てます
ね。
出
てますもんね。
ブーとか。
火曜神とかもいてるから。
うん、そうそうそう。
うん。
チョイスなんですよ。この時に関してはですね。
うん。うん、盛り上がって、
るんですけども。
なんでしょうけど、ってことです。
まあまあ。まあ、バンダイかなっていう感じ
の。まあまあ、そういうことでしょうね。
なおかつ、もうこの時でも僕、ネオジオ持ってたんで、ネオジオでその格闘ゲームバンバンやってた時に、この状態だったもんでですね。
うん。
うん。このジャンプのもっさりがないわいうぐらいもっさりしましたから、ふんわりジャンプしてましたからね。
はい。はい。わかります。はい。
そんなゲームをあげなかんぐらいあなたの台所事情がはい、1996年12月6日、ソニーコンピュータエンターテインメントより発売されました、パラッパラッパー。
はい。
うん、これ僕はまあ何回か喋ってますけど、全然遊べなかったんですよね。要は、音ゲーっていうものが、この時代、リズムゲーすらなかった時代だと思うんです。うん、多分、走りだと思うんですよね、これがね。
そうですね。
何をしていいかがやっぱりわからなくて、で、あ、これリズムに合わせて、ボタンを押すんか。でも、その、目安になってる上の方に丸っていうのが流れていくじゃないですか。
うん。
流れていくのの一番最初に押さなあかんところって、うん、もう出てきた瞬間なんですよね。だから目で追ってたら追いつかないんですよね。
もうこれこそリズムに乗れですよ。
いや、それに気づかずに僕は目で追って目で合わせてたんですよ。じゃあ、丸が出てくるタイミングがノーモーションで出てくるわけですよ。
はいはいはい。
最初にボタン押さなあかんタイミングがね。
ええ。
全然クリアできなかった最初で。
あれは先に流れてるお手本をちゃんと見て覚えないといけない、
ね。これ重いゲームですからね。
そうそうそう。
うん。いや、だから出てくるタイミングも、その、目で見て おーってしてしまうから、絶対遅れるんですよ。
うん。
一発目がね。
うん。
うん。これ全然が、ただね、おしゃれさはすごく伝わってくるんですよ。
そうですね。
あいつはなんでこれ言ったんです？
だめちゃめちゃ押してましたよ。CM なり
ね。
そうです。そうです。これはもうかなりね、ソニーとしても押してる。まあ、後々このパラッパ自体もね、キャラクターとして結構こう、ソニーの前面に出てくるキャラクターのうちの一人みたいな感じで出てたんで。
うん。うん。だから、要は、アメリカっぽいキャラクターが、もう喋るの英語なんですよ、全部ね。
はいはいはい。
英語で喋って字幕がつくんやけど、そこにラップを乗してくるっていうところが、またラップがまあ、うん、音がいいからめちゃめちゃかっこいいんですよ。
キック、パンチ、ソウルザマインですよね。
そう、まあ、それはプレイの時やけど、それ以外に喋ってる言葉とかもすげえかっこいいんですよ。
うんうんうん。
もうテンポがめっちゃ速いし、とにかくおしゃれやなって思うんやけど、遊べへんっていうイライラね。
ああ、そうですか。
多分俺これが決定的に音ゲー嫌いに。だってこの
後、
クリアなんてもうとんでもないですよ。一面ですよ。あの道場から出れなかったですね。
ひどいっすね。うん、
まあ、でも、確かにこのパラッパラッパって、
うん、
確かにこの音ゲーの走りとは言われてますけど、
うん、
結構音ゲーの中でも特殊なシステムで、
うん、
ラップなんで結構アドリブも聞いてたじゃないですか。
はいはいはい、はい。
そうすると、逆に何が正解かっていうのが、あんまりこう定まってない。
うん。
その後の音ゲーとかって割とこの、本当にタイミングで出てきたやつの押すっていうのが特化していくと、それっても完全に押すとグッドとか、グレイトとか出るじゃないですか。
うん。
で、それで、あ、うまくいってるっていうのがわかるけど、パラパラパって結構その辺、初期に出たやつもあるんで、結構アバウトなところもあって、
うん。
適当に押してもいけてるような気はするんだけど、でもやっていくと結局辻褄合わずに終わっちゃうとかっていうところが、
うん、
ちょっとなんだろうな、面白さが分かりにくい感じのシステムのような気も今となってみると、そうそうそう、ありますね。
だからこそ難易度は下げるべきだったと思うんですよ、あれね。
うん。本当になかったですっけ、難易度。
ああ、それはなかったと思う。あったとしても分からんかったけど、だから、要は判定をもうちょっと緩くするべきなんですよ、あれ。
そう、クールっていうのが出るのが、ちょっとシビアだったと思うんですよ、印象として。
これ、実際作のうんじゃらみとちょっと合体するかもしれないんですけど、だから、アドリブを入れないと得点が上がらなかったような記憶があるんですよ。
まあ、でもクリアするだけであれば、
そう、最高得点っていうのが、なんか、うん、結構ですね、アドリブ入れてから、
ね、
譜面通りじゃダメなんですよ。譜面ないとこになんかアクション入れてって、うん、ノリのいい感じしないと得点が上がらんような感じだったんですよ。
うん、そうですね。うん、だから裏のリズムに合いの手入れたみたいな、そういう感じになっていかないと、高得点っていうか、まあ、その結果として、プールになっていくのは難しかったかなっていうところもあって、うん、
はいはい。
多分人、確かに人を選ぶ作品では。
そうですね。で、まあ僕のリズム感のなさもあるんですけど、まだ僕はプレステコントローラーの配置に慣れてなかったっていうの
もあって。まあそれもある。それあれ、難しいですよね。三角、バツ、丸、四角とかっていうのは。あれ、そうそう、確かに、僕多分このパラッパラッパーであのコントローラーのボタンが入ったので、多分見つけたんだと思うんですよ。
だって、三角は一番とんがっとるが上っていう感じで覚えたんですよ。で、丸は OK。で、バツがキャンセルで覚えて、
うん、
で、四角はもうそれ以外という形で覚えたんですよ。とにかく三角は、とんがっとるが一番上って覚えて、
やってた。前もこれ言いましたけど、その丸バツは覚えやすいけど、三角四角がどっちかわからんくなるのが、
そうそうそう。
要はスーファミで言ったら、上が X じゃないですか。
うん。
X って四角っぽいじゃないですか。だから、んでしょ ?Y は三角が入ってるじゃないですか。
まあまあ、うん。
ああ。
だから、俺のイメージと逆なんですよ。
ああ。
いつも頭がぐにゃってなるんですよ、ここで。
まあ、この辺、先に慣れちゃったボタン配置っていうのがどうしてもね、
まあ、そうですね。
決まっておりますよね。
うん、あと僕が社会人っていうので、柔らかさがかなりなくなってた。
あ、
うん、まあ、ただ、今ね、この動画を見てみるとね、やっぱすげえかっこええなって思うし、
うん、
うん、その先進めば進むほどっていうか、
そうそうそう、ストーリーがちゃんとあって、
うん、こんな面初めて見たっていうのを今回動画で見ましたけど、
あれって要道場から出ねえかと出しましたね。
ちゃ動画で見たんですよ今回、YouTube で見てね、あ、はい、こんなんがあったんやっていうのを、
そうですね。うん、
いや、え、なんや、トイレのシーンとかありましたね。トイレの面とかね。
お腹壊してこもってっていう面ありましたよ。
うん、
三、
うん、
面だったかな。
はい。かなり尖がってるなと。で、うん、これを作ったプロデューサーがサイズの松浦さん、うん、先名前出ました。
これが一番びっくりしましたね、後々に。
うん。
あいつはその時分かってました？
もちろん知らないですよ。
ですよね。
うん。
もう後々知って、あれ松浦さんやった、松浦さんやったんやってびっくりしてましたね、僕も。
だって、サイズと全然ちゃうじゃないですか。
そうそうそうそうそう。
うん、
いやあ、
あんなかっこいい音楽作れるんやと。いや、言うたら悪いけど。
いや、逆にこんなことしてたんやと思いましたね。
うん。そうなんですよね。だから、要はその辺がソニーの強みで、
うん、
ミュージシャンが結構入ってくれてるんですよね、いろんな。うん。その辺も強みで、このソフトは、やっぱ後にいろんなとこに影響を与えてるソフトやなとは思うんですよね。
うん、そうですね。
うん。
そうですね。
あの、ペラペラ具合も、言うたら、うん、ペーパーマリオはパクってるようなもんですからね。
あ、そうか、そうか。
まあまあまあまあまあ、ね。まあ、ちなみに僕、パラッパラッパは、完全クリアしておりますので、一応。
さすが。
先に付け加えておいて。
はいはい。
え、じゃあ2本目。
うん。
2本目はね、ちょっと申し訳ないですけども、ぐぐぐぐっとドマイナーな話、
はい、
になります。はい、これ、実は、僕、自分の番組で、まあ、思い出ゲーム殿堂入りっていうコーナーを過去やってたんですけれども、そこで取り上げますよって言ったっきり、もう、幾年経ったかみたいな感じになっちゃって、案件なんですけれども。
は
い、
何やろ。
1996年11月22日、アイレムソフトウェアエンジニアリングから発売されました、グッスンパラダイス。
はい。はい、これ、おそらく、これ聞いてくださってるリスナーさん、ほぼほぼ知らない作品だと思うんですけれども、
うん、
このグッスンおよよシリーズっていうのが実はスーパーファミコン時代に、
はい、
パズルゲームになるのかな、まあ、レミングスとか、ああいう系のキャラクターを出口まで導く系のパズルゲームで、
あー、はいはいはいは
い、グッスンおよよっていうこの、まあ、すごい単純な、丸と、棒線足したぐらいのね、キャラクターなんですけれども、人型のキャラクター、グッスンとおよよっていうキャラクターが出てきて、で、うん、まあ、その出口に、導いていくっていうような系のパズルゲームがスーパーファミコンのシリーズと出てて、
うん、
で、ここのプレイステーションになって、じゃあそのままの路線なのかと思ったら、もう全くゲーム性が異なるアクションゲームとして登場して、
うん、
で、別に当時僕全然このゲーム興味なかったというか全然頭の外にあの意識の外にあって注目もしてなかったんですけれども、
うん、
たまたま、まあ先ほどもお話いくらか出てましたけど結構この当時プレイステーション体験版とかで、まあ、雑誌とかにいろいろこう詰め合わせいろんなゲームの体験版の詰め合わせみたいなものがこう付録についてたりとかしまして、
うん、
で確かその時のメインのこの、まあ、その付録のこのゲーム遊べますよっていうのが、武士道ブレード。これスクエアなんで、これもまあ、好みがすごく分かれる対戦アクションゲームになるんですけども、
はいはいはい、
が出るんで、それの体験版がついてますっていうのがこうバーンと出てて、当時僕武士道ブレードめちゃくちゃやりたくって仕方がなくて、で、はいはい、そのためにその買ったんですね、
うん。
で、そのおまけのおまけでいっぱい数多くの中でついてきたそのゲームの中に、このグッスンパラダイスっていうゲームがあって、
うん、
武士道ブレードより僕こっちにハマっちゃったっていう、すごい経緯で出会ったゲームなんですね、
うん。
で、どういうゲームかというと、もうすごくわかりやすく説明すると、
うん、
ファミコンのマリオブラザーズ。皆さんわかりますかね、うん、
スーパーが好かない方。
スーパーマリオじゃなくてマリオブラザーズ。
うん、はいはいはい、
固定画面のステージを、敵がいろいろ出てきたりとかして、敵を倒すとステージクリアみたいな感じのゲームあったじゃないですか。うん、マリオブラザーズ、うん。あれに、ボンバーマンを足して、で、ステージが、すごい、ぐるぐる回転したり、斜めになったり、すごい動いて、すごい賑やかなゲームみたいな感じ。なんですよ。で、本当にゲーム性としては、固定画面のステージで、まあ、グッスンかおよよになって、まあ、二人プレイまで同時にできるのも、これマリオブラザーズと同じなんですけれども、
うん、
ステージの出てくる敵キャラを、まあ、そのボンバーマンって言ってたのが、その次元爆発式の爆弾を投げて、爆発させて、それに巻き込んで敵を倒して、ステージがクリア、みたいな感じのゲームなんですけれども、うん、まあ皆さん、ボンバーマンの楽しさと、マリオブラザーズの楽しさって、実際にやったことある方は、分かってもらえる楽しさ、そのシンプルな楽しさ、わちゃわちゃして、 足の引っ張り合いとか、特に同時プレイですけども、足の引っ張り合いしたりとか、爆発に巻き込まれて、やられちゃったみたいな感じの、あの、わちゃわちゃした対戦ゲーム感とパーティーゲームのノリみたいなものが、まさに、あの、両者の面白いところがミックスされて、なおかつ、そのステージを攻略するっていう部分も、いろいろこう、考えながら、戦略を練って、あ、この敵を倒した後にこの敵を倒したりとかっていうのをやっていかないとクリアできないみたいな、うん、その辺のなんていうか、緩急がうまくついたアクション、パーティーアクションゲームみたいな感じで、で、まあ、これはぜひこの二人同時にこう、誰かと遊んでもらうのが一番楽しいんですけれども、
うん、
はい。で、これも結構ステージ数がたくさんあって、1エリア10ステージぐらいなのが、多分5、6ステージぐらいあったと思うんですけれども、
うん、
まあ、その、まあ、あの、遊園地みたいなワールドを一個一個クリアしてって、全部クリアしたら、OK! みたいなところなんですけれども、当時、僕、まあ、一人でなんとかやろうとしたんですけども、ちょっと後半、あの、画面のギミックと敵の攻撃が激しくなりすぎて、
うん、
もうどうしてもクリアできないんで、なんとかこう援軍を呼んでこようと思って、確かね、当時彼女だったうちの奥さんに無理やりやってもらって、二、うん、人プレイだったらなんとかこう、負担が減るので、
はいはい、
なんとかやろうとしたんですけども、やっぱり普段ゲームやってない人を無理やり巻き込んでも、完全に2倍にはならないということをその時痛感しまして、
はい、
確かに最終エリアの本当にあと3ステージぐらいみたいなところで、どうしてももうクリアできなくなって、泣く泣く諦めたっていう、こう、悔いの残る作品でもありまして、そう、まあ、それぐらいでも夢中になって遊ぶぐらいのポテンシャルは、あるゲームなんですよね。まあ、そんな見た目は派手じゃないんだけれども、やってもらうとすごい楽しかった、アクションゲーム。まあ、古き良き、ゲーム感っていうのが味わえる、作品ではあるので、まあ、プレイステーションのハードならではかって言われると、ちょっと難しいところではあるんですけども、まあ、3000タイトル以上出てる中で、こういう隠れた名作も結構あるっていうのが、このプレイステーションの、懐の深さといいますか、うん、奥の深さっていうのかなっていうところで、ちょっとまあ、なかなか紹介する機会がなかったんですけれども、
うんうんうん、
ちょっと今回そういう一例ということで、グッスンパラダイス。
は
い、
初めて聞きました。ね、
牛丼グレードを出しにして、グッスンパラダイスを紹介するっていう。
なるほど。
これ、アーカイブにもあるんですね。
そうです、そうです。これ、実はゲームアーカイブスにもなってて。はい。これ僕、娘とちょっと遊んだ時期もありまして。
う
ん、
はいはいはい。
はいはい。まあ、その子供でも遊べるんで、なかなか今引っ張り出してきても実は、楽しいゲーム、親子で遊んでも楽しいゲームなのかなという感じですね。結構その面クリア型なんでサクッとこう遊べるっていうところもあるんで、
うん、
まあまあ逆にマイナーすぎてレア感はありますけれども、
うん、
いや、このパッケージだけ見たらなかなか手出しづらい、
買わないと思うんですよね。特に、ね、プレイステーションがターゲットとしてた ね、一定以上の大人の方は多分触れることはない。これが電動ハードだとまた違うんだと
思
う。
ああ、そうですね。
うん、これでも、まあ、Amazon レビューでもかなり評価高いですね。
これはね、うん、やってもらうと本当にマリオブラザーとかボンバーマンでわちゃわちゃした楽しさが詰まってる。で、しかも画面がこうステージがぐるんぐるんぐるんぐるん回転したりとかするんで、それに巻き込まれてやられるとか結構、まあ、やられちゃったけど楽しいな、はっはっはみたいな感じで終われる。
なるほど。
まあ、いろんな、まあそういうゲームですね。
はいはい。P さん。
はい、また、こっち行ったら多分兄さんいると思うから、こっち行こう。2ページ目の、
うん。
1、
数えといてって言ってない
。数えたんですよ。あれ
メモっとけよ、ほんなら。
1ページはメモっとんすよ。
じゃあね、何番目これ。
何数も。
うん、
あれあったって。一番下っす。
一番下ね。1996年3月29日、ナムコより発売されました、鉄拳2。
はい。 これ私買いましてですね、はい、僕バーチャファイター、
うん、
あれは全然肌合わなかったんですよ。
あ、一応バーチャも買った。
いや、バーチャもゲーセンでやってました。
ゲーセンでやっただけ。
はい。で、肌に合わなかったんですよ。
はい。
そのボタン、必殺技のボタンとキックと防御、防御がボタンじゃないですか。
はい。
あれもちょっと合わなくて、で、3D も、あ、3D 書くと合わんなって思ってたんですけども、
うん、
この鉄拳2、まあ、鉄拳1もそうなんですけど、鉄拳2になりますとですね、ちゃんと防御があるんですよ。後ろにしますとですね。で、あと一応コマンドもあり、
うん、
まあ、10連コンボみたいなのもあるんですけども、ちゃんといわゆる、昇竜拳コマンドで、昇竜拳っぽいのが出たりする技もあるんですよ。
うん、
結構 2D 感覚で遊べたんで、こっちはドハマりしたんですよ。
で、
なおかつ、まあ、ゲーセン少しやって、プレイステーションに移植ということになりまして、
うん、
で、いろいろ僕言ってたの、ロード時間がやっぱりどうしても長いじゃないですか、CD って。
うん、
しかも初期なんですけども、
うん、
鉄拳2に関しては、ゲーム始まるとほぼほぼロードがないんですよ。
うん、
たまげるほどびっくりするぐらい早いんですよ。
へー、
うん、で、これはストレスたまらん思って、
うん、
これはドハマりしてやりましたね。
うーん、
でなおかつ、まあ、当時、今見たら荒いんですけど、当時はこれめちゃめちゃ綺麗だと思ったんですよ。
うん。
まあ、だいぶ、テクスチャー頑張ってましたよ。このポリゴン
ね。
うん、特に。
で、キャラクターもすごく、バラエティに飛んどって、うん、パンダとか、パンダおりましたよね。
癖が強いんですよ、鉄拳は。
普通のキャラクターともおるんですけども、そのカンフー使いとか、ジャッキーチェンみたいなのとか、
うん、
ブルースリーみたいなのがあったり、カンガルーとかおるんですよ。
いますね。
カンガルーがボクサーのグローブ持ってから手くるくる回しながらバンチしたりするんですよ。
うん、
あんなんとか本当に悪魔みたいなのがあったり、天使みたいなのがおったり、
うん、
本当昔の武者、落ち武者みたいなのがおったりですね。すごいバラエティに富んで、それがまた、個性的な技出したりしてからですね。すごく魅力的でドハマりしまして、こっから鉄拳はずーっとやってますね、シリーズ。
へぇー。
うん。
ワンよりも2？
先に2から入ったんですよ。
あ、2からね。
はい。うん、で2やって、まあ1もやったんですけども、やっぱり2の出来がすごく良くて。
うん。
この時期に出たその 3D ゲームの中で群を抜いて多分完成度がすごく高かったと思うんですよ。うん、ムービーもすごく綺麗なムービー
でしたし。そうですね。うん、僕も1、2、3と全部やりましたし、キャラも全部コンプリートしましたけど、
うん、
まあ、ムービーもよくできてましたし、その、ムービーの、なんだ、キャラクターの癖の強さが、そのムービーのストーリー展開にも、すごく反映されてて、
うん、
ろくでもないことするじゃないですか、各キャラクターが。
はいはいはい、はい。
崖の上から、倒したやつ突き落としてみたりとか、
はいはいはい。
そういったちょっと、なんだ、王道じゃない、ちょっとやばい奴らが集まった感っていうのがストーリーで、それも結構楽しくて、
主人公がおっさんすからね。
そうそうそう。そう、壮大な親子喧嘩なんですよね、鉄拳って。で、ワンは主人公が、若者で、子供で、ボスが親父で、
そう
で、親父をぶっ倒すっていう話だったのが、今度、ぶっ倒された親父が、会社乗っ取られた息子に対して反撃をするっていう恐ろしいストーリー展開になってて、その辺のなんかストーリーの破天荒さっていうのも、鉄拳の魅力かなと。
そうですよね。
うん、思います。
使わんキャラでもそのムービー見たいがためにですね、頑張ってクリアしたりしてましたし。
ちょっと笑えるんですよね、各キャラクターのそのストーリーが。
そうそうそうそう。
ひどいんですよ、扱いが。そうそう。あと、関節技のなんか音がすごく痛そうで。
気持ちいいんですよ。めっちゃ気持ちいいんですよ。
痛って言ってました、よくやってた時。
で、ボタンも、右手、左手、右足、左足みたいな感じでしたっけ、ボタン配置が。そういう感じで、なんか、感覚的に、技が出るような感じがするんですよ。
右ジャブ、左ジャブからの、
そうそう
右回し蹴りみたいな、そういう感じの覚え方でしたもんね。
う
ん、
そうそうそうそう。
なるほど。
それがやっぱバーチャーと違って、僕はこちらの肌にあったんで。
うん、うん、
うん。うん。俺は長いことやってましたね。
鉄拳は、一 回かな、二回触ったぐらいの感じで、あの、操作を覚える前でにやめちゃったんで、うん、あの、いや、それこそその、バーチャは、兄貴が持ってたんで、はい、そこそこやったんですけど、うん、ピーさん言ったみたいに防御が違うから、うん、どうしても後ろ下がっちゃうんですよね。後ろ下がって殴られちゃうっていうので、うん、あ、俺、3D 格闘合わんなと思ってて、うんうん、なるほど。鉄拳やったら俺もあったかもしれないですね、そうやったらね。
そうそう、
うん
う
ん。
で、実際今も続いてますし、
うん。
なんだかんだ結局のところ、最終的にはあの、バーチャー越しちゃいましたからね、バーチャーより生き残って、しかもバーチャーのキャラも入ってますから、吸収したような感じになってますからね。
ああ、なるほどね。
うん。
1997年2月14日、ビクターインタラクティブソフトウェアから発売されました、トゥームレイダース。
はい。
うん、うん。
これ私ね、雑誌かなんかで見て、すごく面白そうなゲームが出るっていうので、
うん。
まあ早々に買ったんですよ。
うん。
で、初めて見たら、うわ、すげえなと、この箱庭感。
うん、うん、うん。
まあ、当時なんで、すごいドットにか、画像は荒いですけど、
はい。
あ、なんか、歩いてる感じがするっていう感じで、こう、要は、何の説明もないまま放り込まれた感じで、
うん。
何していいかわからんねんけど、とにかくあちこち動いてたら楽しいな、って思ってて、うん、まあ、それも、10分ぐらいですわ。
うん、
何したらええねん言うて放り投げた気がして、全く進まんかったんですよ。ま、ヒントがないっていうか。
ああ、まあ、妖、いわゆる妖芸ですよね。
妖芸ではないけど、妖芸っぽい作りですよね。
まあ、シリーズの、まあ、一番最初の作品ですよね、トゥームレイダースの。
はい。
うん、ララクロフトっていう女性の冒険家が主人公で、
うん、
まあその、ストーリーとしてはその冒険の、まあ一エピソード、一エピソードを切り取っての、まあ遺跡とかと、そういったところにこう潜り込んでって、はい、冒険して、まあ宝物とかそういうのを探すっていうような、
そうそう、要は、
感じのアドベンチャーメインのそのアクションゲームみたいな感じ
で、ね。脱出ゲームに近い感じがしたんですよね、うんうんうん、僕は。それこそD の食卓の時に、
はい、
何やねんっていう、あの感覚に近い、何したらええねんっていう感覚、あ、だから妖芸みたいですね、これね、もともと。
そうです、もともとは、うん、多分イギリスのゲームメーカーさんが作ってるシリーズになる、
うん、みたいですね。うん。
うん。
だから僕これで、トゥームレイダースというものが肌に合わんと思って、一切この情報仕入れてなかったら、
はい、
その、トゥームレイダースとトゥームレイダーが同じものと思わんかって、似たようなタイトルで妖芸が出てきたんやと思ってたんですよ。
あれ、そう思ったらこれ違うんです？
同じもんで、だから続編なんです。シリーズなんですよね。
うん、相当シリーズ出てますよ、このトゥームレイダー。
あ、僕は最近のトゥームレイダーやってるんですけど、
うん、
あれトゥームレイダーだったような気がしたんですけど、あったのかなと思ったりしたんですけど。
最初はトゥームレイダースなんですよ。
スなんですね。ほい。
うん。あ、だからプレステサターンで出たやつがトゥームレイダースで、PC とかに出たやつがトゥームレイダーみたいですね。
おお。
だから俺は違うもんやと思って、はい、なんか似たような女の子がやってるけど、偽物か、でもそっちの方が人気あんねんな、ぐらいに思ってたら、お同じもんやったんやって。ほんで、あ、俺以外全く身動き取れなかったあのゲームが、実は名作として、結構浸透してたんやと思ってびっくりした。後にびっくりしたんですよ。
いや、これが、もう後々めちゃめちゃビジョンになりますけど、
うん、
最初きついですね。
まあ、それはもう仕方がないですよ。
それはもうそういうもんやと思ってたけど。うん、
あ、まあそうですね、
うん。
女性キャラクターはもう仕方がないです。この頃は、まあ、逆にこの頃は徐々にこのシリーズを経てって、まあ、さっきの鉄拳もそうですけども、
うん、
徐々にこうグラフィックが上がっていって、見れるようになっていく、この時代の変遷を追っていけたっていうのはある意味、
いや、でも、ゲームに対抗止まってますからね。
そうなんですよ。だから、ほんまにね、いきなり洞窟に入っていって、その洞窟から、道は見えてんねんけど、向こうに行けないとかね。
うん。
うん。そこに至る方法が全く、いろんなとこ掴んだり、なんや、 よじ登ったり的なものはできるんやけど、どうしても行けないんですよ、そっちに。
いや、これも序盤で終わったわけですね。
そうなんです。これは、俺からしたらクソゲーやって思ったんやけど、俺がまあやり方が分かってなかっただけで、やり方が分かれば結構深いソフトやったらしくて。
いや、でも難易度は高いシリーズだと思いますよ、これ。死にゲーの部類だと思いますよ、これ。
そう。いや、あ、お二方は一作目やってない？
一作目やってないです
か？僕シリーズ自体はやってないんですけど、だから実際のゲームプレイとかの感覚はわかんないですけど、
うん、
ただ、すごい海外では人気シリーズで、
うん、
ずっとこう、作品としては出続けてるんで、
うん、
存在は知ってますけど、
うん、
ちょっと高難易度ゲームがダメだったんで、やばそうだなと思って触れなかったやつですね。
はい、僕、プレステ4で一番最初に買ったのはトゥームレイダーですよ。
うんうん、
だその頃は、ほんまによくできたゲームだと思うんですよ。うん、
めちゃよくできてましたよ。
皆さん遊んでるソフトやからなんですけど、いや、僕はほんまに雑誌に載ってた記事を見て、勝手に面白そうと思って買って、うん、まあ、当時そのゲーム仲間とかもおらんかったから、俺、社会人で。うん、情報の共有が全くないわけですよ。
あ、でも雑誌で見っけて行ったんですね。
行っただけなんですよね。うん。うん、で、今調べると、この日本語版のララの声が、最初は尾形めぐみさん、
ああ。
尾形めぐみさんらしいんですよ。
あれ、しんじくんでしょ？
しんじくんなんですよ。全然気づかへんというか、まあ、ほとんど、ああとかしか言わない人。多分今でもね、これムービー見てみましたけど、
ええ、
俺絶対クリアできへんわと思いましたね。そんなとこよういかんわっていうような、むちゃくちゃ、だから 3D マリオの、あっこどうやって行くんやろうって、すごいあちこちジャンプして、ようやくギリギリ捕まったっていうようなやつを普通にさせるゲームなんですよ、これがね。
あれ、これ銃撃戦とかもないんですか？
だからそこまで行ってないですよ。誰とも会ってないですよ、僕。誰とも会わずに終わったんで、多分あると思いますよ。
あ、
うん、はい。まあ、そんなゲームでした。
挫折2個目ですね。
はい。
はい、
1998年2月26日、アクワイアから発売されました、立体忍者活劇、天柱。
はい、はい。こちらはですね、まあ、まあ、もちろん大好きな作品ではあるんですけれども、
うん、
まあ、いろいろな、まあ、業界的な、いざこざなんかを、こう、巻き込んだ、まあ、いわくつきの作品ではあったりするんですけれども、
うん、
そもそもこの、日体忍者活劇天柱というのはどういうゲームかって言いますと、まあご存知の方は知ってると思うんですけども、まあ今ではそんなに珍しくないんですけれども、
うん、
忍者を、まあ、3D 空間で扱って、で、まあステルスアクションみたいな感じで、
うん、
まあいろいろ目的とされている施設とか、洞窟とか場所とか、こう、ま、に、まあステルスでこう隠れながら入っていって、目的の敵をこう倒すとか、誰これの巻物を持ってくるとか、そういった感じのこうミッションをこなしていくようなタイプの、まあ、今ではそんな珍しいものではないですけど、ステルスアクションゲームになります。
うん、
で、当時としては、すごくまあこれのあのゲームの、斬新だったところっていうのは、この忍者っていうものを、この題材に持ってきて、ステルスアクションとこう融合させたみたいなところが、すごく、ハマっていて、で、まあ、このアクワイアさんっていう開発のところは、そんなに大きい、開発ところじゃなかったんですけれども、
うん、
この天柱が、まあ、忍者といえば海外に大人気の、コンテンツではありますので、
うん、
まあ、日本でももちろんヒットしたんですけど、海外でもめちゃくちゃヒットして100万本を超える売り上げになって、
うん、
はい。で、まあ、アクワイさん自体はすごく小さな、開発スタジオ、会社さんだったんですけれども、まあ、そのヒットによって続編が作られていくようになるっていうところが、まあ、この、まあ、アクワイさんのサクセスストーリーとも重なって、まあ、一見こう、これはいい感じのストーリーかなと思ったりもするんですけれども、まあ、うん、 ちょっとね、この辺は調べていただくといろいろ、その後のアクワイアさんとこの店長の作品っていうのがどうなっていくのかっていうのが結構いろいろ迷走してきていて、
うん。
まあ、ざっくり言うと版権絡みのところと、
うん。
あとね、これが発売がですね、さっき、まあ、よく出てきたソニーコンピュータエンターテインメントではなくて、
うん、
SM、これが A だったかな、ソニーミュージック、アーティストか、ちょっと名前がちょっとすぐ出てこないんですけれども、はい、まあ、要は音楽媒体の方の、うん、ところが、部門が手掛けてまして、で、そこがですね、もう、要はメインが音楽なんで、ゲームやってたけどゲーム部門撤退しますよみたいな話になった時に、
うん、
まあクワイアさんっても小さい、会社なので、続編途中まで作ってたんだけど、大元の販売元のソニーさんのところがなくなっちゃうと販売できないじゃないかみたいなところになって、
うん、
で、別の会社がじゃあ、海外の方部門を受け持ちましょうみたいなところになって、で、要はそこで権利がいろいろこう、天柱を作ってるのはアクアイアさんなんだけど、天柱の権利が別の会社に移動してみたいなところのいざこざがあって、まあ、この天柱シリーズ、天柱2まで出て、天柱3が、別会社の名義で、で、アクアイアさんじゃなくって、確かフロムソフトウェアから発売とかっていう、すごいややこしい話になっていったりとかするような、うん、ちょっとね、プレステの時代の中でも、ちょっとまあ、あんまり、褒められたものではないいざこざがここのゲームには関わってきてるっていう、まあ、エピソードもちょっと踏まえながらなんですけれども、
うん、
まあ、当時のこの天柱、まあ、すごくいい作品でですね。まあそういう部分はありはしますけれども、
うん、
ね、このゲームのすごい良かったところっていうのは、
うん、
すごい、なんだろう、シリアス一辺倒じゃないんですよね。忍者活劇、活劇っていうぐらいなんで、
うんうん、
よく時代劇で、なんとか屋の商人が、うふふ、よそちも悪よの、みたいな話って、定番的にあるじゃないですか。
はいはい。
役人とつるんで、商人がこう、うん、いやいや、あなた様ほどでは、みたいな話ってよくあるじゃないですか。
はいはい、
あの典型的な一コマが、ステージにこう取り上げられたりとかしてて、
うん、
で、まあ自分が忍者になって、要はその屋敷に、自分の好きなルートで忍び込んでいって、天地を暮らす、みたいな、まあ必殺仕事人的なテイストも、
うん、
まあ、後のシリーズにもちょっと影響を与えてるんですけれども、まあそういう部分もあったりとか、あとね、結構このゲーム、登場人物の挙動が、バカっぽい感じになってて、
うん、
忍者の道具で痺れ持ちみたいな、要は、犬とかに食わすと痺れて動けなくなるみたいな感じのアイテムがあるんですけれども、
うん、
それって、まあ普通に考えたら、道端に置いとくと、人間がそれを見ても食おうなんて思わないじゃないですか。でもこのゲームは結構、そういうのが、あえてバカバカしく作ってて、
うん、
それ置いとくと、その門番みたいな人が、うん、なんだこれはみたいなことをつぶやきながら寄ってきて、
うん、
で、拾って、うまそうだなみたいなことを言って食べて、痺れて倒れるみたいな、そのちょっとコントのようなことも実際にゲームの中であったりとかして、
はいはい、
そういうなんかシリアスと、すげえくだらないバカバカしさっていうのが同居しているのがこの天柱の魅力なのかなと思ってて、
うん、
そういうところで僕すごい、心をつかまれて、いっぱい遊んだゲームになります。これがね、ちょっと天柱2とかになってくるとそのシリアス路線が極まってって、
うん、
ちょっとね、バカバカしさが足りなくなってきて、僕は1の方が好きなんですけれども、
うんうんうん、
この天柱と、あと、天柱の2ではないんですけど、アップグレード版みたいなので、天柱忍び凱旋っていうのがこのちょうど1年後ぐらいに出てて、
うん、
で、それは、新たな要素として、虎の巻モードっていうので、ステージイレットができるっていう夢のようなモードが追加されたアップグレード版が出てまして、
うん、
それが、今までそのステージとして作られたものしかなかったのが、自分で敵を配置して建物をこう作って、 まあ、マインクラフトみたいな感じですよね。自分で敵を配置して、移動、敵の移動ルートはこういう巡回ルートを辿ってとかっていうのを作って、で、作ったものを誰かに遊んでもらったりとか、人の作ったものを自分が遊んだりとかっていう風なことの遊び方もできるようなことができるのが、この続編で、忍び凱旋っていうのがありまして、この二つはすごく面白くて、めちゃくちゃやり込んだ、当時遊んだゲームということで、あるんですけれども、まあ、このゲーム、ま、そんなバカバカしさにもあるんだけど、実はめちゃくちゃ BGM がかっこよくって、
うん、
確かね、朝倉さんっていう方、が手掛けてるんですけども、
うん、
あの、民族音楽的な、
うん、
ちょっとアジアの民族音楽的な、ちょっと原音楽っぽい音とかを取り入れたりとかしながら、
うん、
当時そのアニメのルローニケンシンの、あの、BGM とかも、そう、この、その人が、朝倉さんという方が手掛けたみたいなんですけれども、
うんうんうん、
少し切なさも感じさせるような、渋い感じの曲が流れてて、で、そんな中に、すごいバカらしいやりとりが繰り広げられたりとかっていう、この、あの、複雑なギャップ感みたいなのもたまらなくて、はい。この天柱シリーズ、まあ、アクアエさん自体は、あの、その天柱が作れなくなった後に、サムライドシリーズとか、
あ,
うん、あれも結構そのバカらしい感じをすごく残してくれてるゲームなんですけども、まあサムライド、まあ忍者がダメならサムライ作ろうっていう感じでサムライシリーズをやったりとか、うん、あとは天柱が作れないけど、まあサムライドシリーズを経て、忍び道シリーズっていう忍者のシリーズを作ったりもしてるんですけど、プレステ2とかで。
うん、
まあ、その辺のいきさつをこの天柱から追っかけていくと結構味わい深い。原点がここにあるのかなみたいなところで、すごく楽しませてもらった。で、多分この天柱のヒットがあったおかげで、その後忍者とか、そういう侍とかっていうゲームが一気に増えたと思うんですよね。
はいはいはい。
そうですね。ワークのゲームが。
うん。
うん、なので、そういう点でも、まあ、あの、このプレイステーションには欠かせない一本の作品かなということで、ちょっと3本目、取り上げさせていただきました。
うん。これ、はい、当時結構話題になりましたもんね。
うん、うん。なったと思います。
ケイン小杉が、モーションアクション。
結構豪華なんですよ、この、あの、天柱。
うん。
何気に。
うん。
うちの嫁も天柱すごい好きですよ。
うん。
はい。未だなんか持ってるぐらいなんか、言うてますね。
やりはせんかったけど、すごく興味はそそられましたね、これは。うん。
うん、なんか女の子の帯引っ張る、
そうそうそうそう、ある
んです
ね。
いやー言ってから。
そうそうそう。
いや、あれでしょ、そこ。
そう、あれあれはちょっと噂で聞いて見てみたいなと思ってましたけど。
本当にベタな、もうこれバカだなっていうのが、あの、はい、さらっとこう入ってくるあたりが、
うん、
すごい、要はエチゴ屋的な演出ですよね。
はいはいはい。
そういうのがあったりとかもしますし、
うん、
そう、何気にね、人気があって、この舞台化されてたりとか、この天柱シリーズはあったりするので、
うん、
まあ、その版権の絡みの話もあるんですけど、
うん、
まあ、なくてはならないシリーズなのかな、みたいなところが、
うん、
ある、まあ、取り上げたかった作品ではありますね。
はい。1998年1月1日、ナムコから発売されました、マイクロマシーンズ。
マシーンズ。はい。これは、一応、レースゲームだったと思うんですけど、一応アクションの方に入ってあるんで、ちょっとここで言っちゃうんですけども、これ、マイクロマシーンズ、そのままちっちゃい車が走るレースゲームなんですけども、
うん、
これ、コースが、子供の勉強机の上とか、台所の方に全然片付けてない台所とか散らかったビリヤード場の上とかそういうところがコースなんですよ、
うん、
これって上から見下ろしの結構
そうです
でしたよね。
ファミリーレースみたいなんですね。そんな感じでそのごちゃごちゃしたコース、まあ普段よく目につくようなところがコース上になっておって、そこでちっちゃいまあチョロキューみたいなのを動かして走るようなレースなんですけども、このわちゃわちゃ感が結構楽しくて、おそらくこれを参考にしてマリオカートのホームのやつ出てるじゃないですか、実際家とか走らせてやるやつ。
うん、ああ、はいはいはい。
そんなわけ、そんなわけない。
これ参考したんじゃないかなと思うんですけど。
してないと思いますよ、これ。絶対してないと思う。
いや、出たとき、あ、これマイクロマシンから絶対これ参考してると思ったんですけど。まあこれゲーム的には、まあ普通のゲームなんですけど、発想が楽しくて、で、ちょっとオシャレっぽいんですよ。
おしゃれじゃないやろ。
いや、おしゃれなんですよ、これ。普通のギネスゲームと違って。女の子が見ても、あ、なんか楽しそうという感じで。
あ、まあ、可愛らしい作りにはなってるなと思いますけど。
そうそうそうそう。うん、で、アンテのナムコさんなんで。僕、この頃ナムコのゲーム全部買ってたんですよ。
全部って相当な量でしょ。
まあまあ、まあ、まあ言い過ぎですけど。
全部は言い過ぎやろ。
ほぼほぼ買ってたんで、その中で、まあ、また出たかで買ったら当たりだったソフトなんですけども。
これかなり続編出てるみたいですね。
え？
え、プレイステ4とかパッケージありますよ。
え、マジですか？初めて知った。
あれちゃうんかな？今パッケージがプレイステ4のパッケージがあってんけどな。
え？外国出てるんですかね？ちょっとあの、そう、洋芸っぽいんですよ。
これでも、ウィキがないな。
これ今でも僕、棚に置いてますからね、
このゲーム。でもシリーズ出てますね、これね。
出てんですか？
結構出てますよ。
うん。う
ん、あ、やっぱ多分、洋芸としては結構認知度高いシリーズかな。
ああ。日本ではこれしか出てないんじゃないですかね。おそらく。目にしてないっていうことは。
どうなんだろう。
僕は知らないかな。
結構シリーズ出てるっぽいですよ、これ。
うん。あ、初めて知った。ものすごい、だってグラが綺麗ですもん。画像とか見せ
る。あと調べよう。
うん。
あ、それ、人気作品だったな、
これ。ここに出てるだけでも、だって2017年に出てますもんね。プレステ4とか、Xbox One とか、Steam 向けに。
うん、うん、
うん。
なんで僕知らねえよ。
そう、このぐらいになると、やっぱだいぶグラフィックがいいですね。この最新作は。
そうそう。ああ、すごくいいんですよ。うん。
え、ちょっとそれどこで見れるんですか？知らんかった。
これ、すごい、最新作はすごいいいっすよ、これ。ビリヤード台の上とかやったりとかすごいいい感じですよ、これ。
ちょっと一緒なんですね。
うん。
ああ、その発想が僕好きでね。これはちょっとやってましたね。
うん、うん、なるほど。
今でも、
まあね、マルチプレイが楽しい系のゲームですよね。パーティーゲームと言いますか。
うん、うん。一人でしかやったことないんですけども。
めっちゃこれだってマルチタップで4人までできるでしょ？
できるんですけど、やったことないんですけども。
これじゃ一人プレイしかやったことなかったら、このゲームの醍醐味の、なんか、7割、8割ぐらい味わってない感じじゃない？
うん。
あ、一応なんかアイテムを持ってから、掴んでから敵を飛ばしたり邪魔したり妨害することもできますんで。
はいはいはいはい。
まあ、その辺のわちゃわちゃ感でしょうね。
うんうんうん、
うん。うんまあ CPU とそれはやってましたけども。
寂しい。
はい、
まあ隠れた名作、まあ隠れてなかったかな。
ああ
おしゃれなレースゲームですね。
うん、まあでも、ナム、まあ元が海外ということはナムコが移植したとかそういう感じなんですかね、シリーズとしてそうすると。
そうなんですよね。
うん。
まあまあ、海外のやつを、うん、うん、日本で出すために、
あの、スーパーファミコンに出したロックンロールレーシングの流れかもしれないですね。
また全然ちゃうやろ。
いや、あれもだって、洋芸っぽいのは、ナムコが販売してますから。
ああ、そういう意味ではそうかもしれんけど。
そう、似たような感じでしょ。
いやいや、ゲームは似てないよ。
ね、当時はだから、今はね、その海外のメーカーでも、普通にその海外メーカー名義で出たりとかしますけど、なかなか当時は、あんまりまだ洋芸が、確立されてなかった、人気が確立されてなかった時期ではあると思うんで、うんまあ、代理で販売っていうのは十分ある
って感じですね。そうですね。
うん。まあ、安心のナムコだったんで買いましたね。
はい。
はい。
1997年9月25日、カプコンより発売されました、バイオハザードディレクターズカット。
はい。
これもう何回も喋ってますけど。
はいはいはい。
だから僕は最初のバイオは興味なくて、怖いからやらないって思ってたんですけど、うん、まああまりにも人気あって、相当みんなが騒いでたから、
う
ん、
はい。
で、ディレクターズカット出るやんって。
うん。
じゃあ、そんなにおもろいんやったら、怖い以前におもろいんやろっていうことで、買ってみました。
は、う、い、ん
うん。いや、そこそこ進んだと思うんですけど、最後がどこまであるか知らんけど、 途中の犬のところで毎回言ってますけど、犬のところでコントローラー投げましたんで。
君結構前半っすよ。
え、そうなん？
前半っすよね。あれ前半。ガラス割って入って
くるところ。俺も、相当時間かかりましたよ、こう。最初の方、でっかい広間みたいなところからもう、よその部屋行きたくないから。ずっとうろちょろしてて。だって行ったらおるやん、絶対。
いますね、まあ。それがそのゲームのね、そう。いいところなんで。
もう行かんでええなら、ここは安全地帯やねんから。ここで助け待とうと思ってたんやけど、こうへんから。
ここはなんか変な恐怖があるんですね。
だって、だからほんまに、その、要は、ラジコン操作と言われる、あの操作がすっごくやりづらくて、ほんまに、俺がその場におったら絶対撃ち殺せんのに、
うん、
あいつがもう全然言うこと聞いてくれへんから、ガツガツ噛まれるわけですよ。嫌で嫌で。
はいはいはい。
んで、とどめのあの犬ですよ。もう、うわーってなって。
ちょっと早い動きになりましたからね、ゾンビと違ってですね。
うん、やし、あの廊下はもう、遠くの方までおらんのが見えてるから、よし、走っていこうって思ったら、もう、外からガラスバリーンって割って、犬がギャギャギャ、で、うわーってなってるところで倒そう思っても全然当たらへんし、噛み殺されて終わりです。
もう、開発チームのもう、思うがまんまになってるじゃないですか。
いや、そこでやめられるともうあれですね。
いやー、でももうあれ以上は無理やったな。あ、でも、一回だ、かなり後でやり直して、なんか中ボスみたいなのは見たような気するな。ちょっとデカめのやつ。
ああ、はいはい。
うん。こいつも、何したら倒せんのかわからんみたいなのがあったような気もする。
そうだ、あの銃もなんか、狙って撃つじゃなくて、雰囲気で撃ってますからね。
ああ、そうそうそう。
うん。その。いや、兄さん男で始めました、女で始めました。
もちろん男ですよ。
男やったらね、ナイフやから、男の方が確かしんどかったと思いますよ、クリアするの。
男か女かじゃなくて、クリスかジルかって言ってくださいよ。
ジルの方がなんかアイテム持つ数も少なくて、うん、なんかクリアしやすいのは確か、ジルの方だったと思いますよ。
そうですね。難易度的には、そっちの方が優しかったかな。クリスの方が体力はあるんですけど、うん、持ち物持てるのが少なかったとか、いろいろあったと思います。うん、
あ、だから僕は男しかやってないから、うん、名前を見たときに、いつも逆に思うんですよ。なんかクリス女っぽいし、ジル男っぽいしっていう名前だけね。そこもいつも間違えるんですけど。うん、だって僕が男やから、
うん、
男になりません。
いや、そんなことで僕は女ですから絶対女です、
ね。あなた男です。
よくわかんない。うん、でも難易度から行くと、やっぱり、ジル選んで、うん、おじさんのバリーにフォローしてもらいながら、行く方が、うん、まあ、手順としては良かったかな、そう、クリスで挫折するよりは。
ああ、そうなんや。
あの、セーブ数も限られてましたからね。
まあ、
そういう、あの辺の恐怖感もありましたね、
うん。はいはい、そうそうそう。だから嫌だった。進みたくないんです
ちなみにこのバイオハザードのエンディング、確か曲が、歌だったら曲流れるんですけど、
うん、
その曲作った人が僕、前の会社での友達のお兄ちゃんだったんですよ。
へぇ。
うん。うちの兄貴があれ作ってんで、言って、お、マジかって言って名前見たら出とったんでびっくりした記憶がありますね。
へ
ぇ、うん。近場の人が関わっとったいうので、ちょっと僕も記憶にありますね。
へぇ、なるほど。
普段さんもこの1以降はやってないということで。
そうですよ。あんな怖い思いしたの。なんでわざわざ。まあでも、2はそんなに難しくないって言いますよね。
そうですね。2はだからまたルートが結構はっきり分かれるんですよね。選んだキャラクターによって。うん、だから、周回プレイみたいなのが要求されるところもあるんで、ストーリーの展開的に。
うん。
うん、まあでも、あれですよ。2は、追ってくるボスキャラみたいなのがいるんで、よりこう精神的にきついかったかもしれないですよ。
3とかなんて絶対倒せんやつがずっと思ってた、
ね。そうそうそう。
あ、まあ、倒せんって分かりゃ逃げるんやけど、うん、うん、いやだからもうラジコン操作がやりたくないんですよ。
あ
れってどこまで続くんでしたっけ
?3 までです。
あ、3まで続く。ほんなら4からやったらいいってこと
そうですね。
あとでも、あれ、リメイク版は、あの、普通のですもんね。今のシステムでできますもんね。
え、ね、うん、ワンも？
ワンもあります。
ワンもですね。あるんや。ほんじゃ、やってもいい。やってもいいか
な。あの、グラフィックもめっちゃ綺麗になってますんで。
あ、じゃあ、俺今こそ。
そうですね。
いや、できる。でももっと怖くなっていますよ。綺麗っていうことは。まあ、操作性は良くなってますよ、ね。
ある意味、このプレステの初期のバイオハザードは逆に怖かったです、
ね、うん、怖かった。あの時のあのギザギザなゾンビがめちゃめちゃ怖かったですもん。始まっていきなり、あの、床に寝てるやつを食って、あれが振り向く瞬間がもう、うわーってなりましたもん。いやー、帰るーってなりました
もん。まあ、あれも、そうですね。映画見とる感じで、もしよかったら、あれも英語喋って下に字幕出るじゃないですか。
そうですね。
あれもなんか、かっこよかったですよね。
そうそう、さ、だから最初のあれって実写なんですかね。最初ムービー入るじゃないですか。あの、
あ、
さ、
あ、ありますね。
あれ実写でしたでしょ、確か。
あ、やっぱ実写だと思うんですけど。
すげえな、実写でこんなん用意してる、すごいなと思って。
うん。
うん。すごいゲームやと思ってたら、ほんまに怖かった。
まあ、これ爆発的にヒットしましたからね、これも。
まあ、そうですね。
そうですね。うんうんうんうん。
まあ、ラジコン操作でないならいつかクリアしたいと思います。
これも挫折したと。
そうですね。
挫折した話しかまだ聞いてない。
そうですね。はい。1999年7月、ヒューマンより発売されました、リモートコントロールダンディ。
まあ、またちょっとマイナー枠にはなりますけども、このゲームはまあ、知ってる人は知っている作品っていう感じだと思いますけれども、うん、これはですね、まあ、早い話が、鉄人28号的なロボットをコントローラーをリモコン代わりにして、操作しながら敵を倒していきましょう、的な感じの、まあ、ロボット操縦アクションゲームみたいな、まあ、シュミレーターにちょっと近いところもあるんですけれども、まあ、そういった感じの、まあ、リモートコントロールダンディっていうのが、まあ、ダンディっていうのはまあロボットで、リモートコントロールっていうのはこの、まあ、要はコントローラーですよね。まあ、アナログスティックなんかも含めた、操作っていうことでやっていく感じになるんですけれども、まあ、このゲーム最初はね、このまあ、ロボットを動かすとかリモコン操作っていうことで、
うん、
めちゃくちゃ操作が、まあ斬新すぎてと言いますか、まあ、足一歩動かすのにこのボタンを押して、反対の足をこのボタンを押して、行ってきて、で、手はこのボタンで回してみたいなのが、要はもうロボットの操作がコントローラーのあらゆるボタンに割り振られてる感じなんで、うん、まあ、うん、最初はまずみんなめちゃくちゃ苦労する。ですけれども、うん、これが徐々に慣れていくことで、もうまさにロボット、このなんて、パイロットとして乗ってるっていうのはまた違う。自分が操って、こう、リモコン、ラジコンをまあ操作してるみたいな感覚に近いんですけれども、
うん、
で、動かして、で、またちょっと動きがね、鈍い分、こう、大きく振りかぶって、拳で殴って相手をぶっ飛ばすみたいな、その重量感のある動きとかが、すごく楽しくて、これはまあ他にないゲームでもあったんで、当時。
うん、
すごく、最初慣れるまではめちゃくちゃ大変だったんですけれども、まあ、徐々にこの慣れていくことで、このゲームの魅力に、すごく虜になっていきまして、いろいろ遊んだっていうゲームですね。で、まあ、あとはロボットもののお約束みたいなのも結構ストーリーの中には取り入れていて、まあいろんなこのロボットといえばいろんな動力源を元にしたロボットなんかも出てくるんですけれども、まあちょっと変形するような機能を持ってたりするようなロボもいますし、まああとは原子力で動いてるような、ちょっと今となってはねやばい動力で動いてるようなものもあったりとかして、
うん、
でまあ原子力の動くロボットはそれ相応のリスクがあったりとかして、ちゃんと安全に扱わないと大変なことになるとか、
うん、
あとはまあ、このゲームの、まあ、一つ面白いところといえば、まあ、街の中でこう戦ったりするんですけれども、
うん、
ロボットがね、まあ、自在にこう動かしながら戦わなきゃいけないんですけども、怪獣に倒されてもビルが崩れたりとかやるんですけれども、ロボットが、ビルに当たってもビルがこう壊れちゃったりとかして、で、あとあとこの底の防衛に失敗して壊しちゃったやつの請求とかがこう回ってきたりとかっていうような、 そういった結構ちょっと他にはないような面白い部分。まあ、そう言われればそうだよね、みたいなところもあったりとかするんで、まあちょっとこの周りに気遣いながらも豪快に戦うっていう、この相反する要素をこう同時に慎重になりながらも豪快に戦うっていう、この、二面性っていうところも結構楽しいゲームだったのかなと思ったりとかします。で、あとね、結構この、それを逆手にとって、ストーリーの中で、まあ、ヒロインか幼馴染かちょっと忘れちゃったんですけれども、がやってるお店のライバル店みたいなのをどさくさに紛れて潰そうみたいなミッションがあったりとかして、そういうちょっとね、遊び心があったりとかするのも結構面白い。いろんなこう、ミッションの、ね、バリエーションもあったりとかしたんで、すごく楽しませてもらった作品になります。ちなみにこのリモートコントロールダンディ、今では超有名シリーズを手掛けている、ところが、作ってるところなんですけれども、これ、ピッチさんご存知ですか？発売はヒューマンなんですけど、開発はあるところが作っております。
わかんないですね。どこですか？
なんですか？これはですね、まあ、地球防衛軍シリーズって言えばわかると思うんですけど、はいはいはい、サンドロット。
はいはいはい。
はい。あそこがね、まあまだ、独立する前に、ここでヒューマンで作って、リモートコントロールダンディっていうものを作ったんですけど、まあ、地球防衛軍シリーズ、そう言われるとどことなく、通ずるところがあって、まあ、ビルがね、街中でビルを破壊したりとかできるようなところも、結構一貫して実は、テーマとして取り扱っていて、で、まあ、このリモートコントロールダンディが、まあ、ヒットしたんで、プレステ2でギガンティックドライブっていう、まあ、似たような感じの、ロボット操縦ゲーム。で、果ては本家の、鉄人28号も実は手掛けてまして。
はいはいはい、はい。
それもプレステ2なんです。それはね、かなりリモコン操作を単純化して、めちゃくちゃ楽しいゲームに仕上がってるので、まあ、この系譜としては、リモートコントロールダンディやったことある方は、まあ、ギガンティック、プレステ2のギガンティックドライブとか、鉄人28号。まあ、まさに本家のリモコンロボット操作ゲームっていうのをサンドロットが手掛けてて、うん、で、そっから地球防衛軍シリーズが大ヒットして、今に至るっていうような、まあ、そのサンドロットの、まあ、出発点、原点にも関わる作品っていうことなんで、まあ、ちょっと今回取り上げたい一本かなということで紹介させていただきました。
はい。知らんかった。たですわ、こんなあった、ヒットしたんですね。
これね、結構ヒットしてるんですよ。で、好きな人はすごい好きなジャンルになってて、
うん、
で、ちゃんとしっかりその系譜が、シリーズ、ハードが変わっても続いてってて、
うん、
で、最終的にこのロボット操作が、僕が、自分の番組でも取り上げた、まあ、これもまた超マイナーゲームで、DS で、超操縦メカ MG っていう、画面とスティックを使って操作するっていうところにまで行き着いていくんで、
うん、
なかなかそういった他にはない遊び心を、やってくれてるサンドロットっていうメーカーの、まあ、本当に最初の最初が原点が味わえるっていうような作品ですかね。
これ声が高山みなみさんが当ててる。
そうです、そうです。
あ、マジですか？
マジ
で。で、開発者が小安さんです。
この時期のゲーム、やっぱりね、声優さんが豪華なんで、今となってみると豪華な、とか、結構ね、当時まだまだこれからっていう声優さんが、このゲーム業界のこのね、やっぱ、ボイス、アニメとか、ボイスとかっていうのが採用されたことによって、アニメから一気にこのゲームの中にも声優さんが流れ込んできてて、で、結構当時、まだ新人だった人とかが採用されてて、今となってはすごい豪華っていう作品たくさんあるので、
はいはいはい。
まあ、アニメーション、まあ、ロボットを題材にしたアニメっぽいゲームっていうことでは、そういうところも見どころかなと。
はいはい。なるほど。